では第一列王記12章です。第一列王記の12章です。ソロモンが死んだ後の、イスラエルとユダの歴史をこれからですねたどって、いきます。私も何度も読んだ、箇所でありますが列王記ですね、また新しい本当に神様から与えられたものがたくさんありますですね。皆さんもどうかですね続けて列王記を読んでいただいて、そして神様のこうお語りになりたいことをですね掴み取っていただければと思います。では一節、レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである。このレハブアムがソロモンの子なんですが、全イスラエルって書いてあるのがミソです。だからユダの国というかユダ部族のとベニヤミンの間ぐらいにエルサレムがあって、でそこにダビデの町がありますですね。でもそこで即位式その、王として立てられるのではなくて、もっとずっと上にあるシェケムに行ったんですね。なぜかと言ったら、自分がユダの王だけではなくてイスラエル、つまりその他の部族、北にある部族の王でもあるよということを示すためだったんですね。でシェケムというところは地理的にも全イスラエルの真ん中にあるし、あとは霊的にも非常に歴史ゆかりのあるところであります。アブラハムが神様から私が示す地に行きなさいと言われて到着し、神に語られたここをあなたのものとすると語られたのがシェケムで、そこで彼が祭壇を作って神に生贄を捧げました。礼拝をしました。そして後にその孫であるヤコブもシェケムに一時滞在をしています。そしてモーセがこの約束の地に入る前に、彼は入れなかったんですけども、このイスラエル人に対してこのゲルジム山とエバル山のところでこの律法を読み、祭司たちが律法を読み、そしてその呪いと祝福を宣言しなさいとこう言われたのもこのシェケムのところです。ですからヨシュアたちが入った時にこのエリコとアイを攻略した後に行ったところもこのシェケムであります。私行きました。今は自動車修理工場パレスチナ人ですね。たくさん並んでいる。どこかと探してたら、こんなところ工場があってですね、そのところにぽつりと昔のシェケムの姿がありますね。カナン人時代のシェケムがそこにありますけれども、でネバテの子ヤロブアムがそのことを聞いた頃は、ヤロブアムはソロモン王の顔を避けて逃れ、またエジプトにおり、エジプトに住んでいた。はい、ヤロブアムのことを思い出してください。ソロモンが外国人の女をたくさん自分の妻にして、またはそばめにして、そして外国人の女たちが拝んでいる神々を拝み始めたということをしてから、神様がこの王国を引き裂くとお決めになられて、そして反逆をお許しになられたんです。ですね、覚えてますね。エドム人が反逆し、エドム人のその者一人が反逆し、そしてアラム人あるいはシリアの者が反逆をし、そしてソロモンの役員、この役人ですね、ソロモンの元で働いているこのヤロブアムも反逆したわけなんです。でこのヤロブアムの特徴は人気者って言ったらいいでしょうか。手腕家というふうにも書いてあって、非常に事務的にそのいろんな政治的なものについて能力を持っていた人であって、 人々の人気を得ることができるような人でありました。で、今言いましたようにこの引き裂くという神様の御心を預言者アヒアを通して語られたわけなんです。で、何らかの形で反逆するこのなんか行動をこうしたんだと思うんですよね。で、それでソロモンが怒って殺そうとしたんです。で、エジプトに亡命したんですね。亡命しました。で、ソロモンが死んだということを聞いたので今こちらに戻ってきているわけなんです。で、3節、人々は使いをやって彼を呼び寄せた。それでヤロブアムはイスラエルの全集団とともにやってきてレハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くなにしました。固くしました。今あなたは父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きとを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。ソロモンが行ったことで非常な負担があったということ、そのとてつもない事業を彼は行っていたわけなんですよね。それで徴税を行っていたわけなんですが、覚えてますか、12人の守護が置かれていたとありますけれども、その中にユダがなかったんですよ。ユダ族がなかったんですね。このような不公平感、またはその自分たちだけが重い税を課せられているというその重圧感をこのようにして訴え出ていたわけなんです。で、今危機的な状況です。というのは、実はこのイスラエルの国が建てられるあのサウルの時代の時から少しずつ少しずつこのユダ族と他のイスラエルの部族とのこの何て言うかな、分裂傾向というのは前からあったんですね。例えばこのサウル王が死んだ後にダビデがヘブロンでユダの人たちによって王となったんですけれども、サウル家の方はイスラエルの人たちがそのサウルの息子のイシュボシェテを王として立てたというのがあります。あとはダビデがこのアブシャルムに追われてマハナイムに行き戦った後に、アブシャルムが死んだ後にエルサレムに戻ろうとした時にその迎えに来たユダの人たちがいて、またイスラエルたちも迎えに来、その迎えに来た者たちの間で激しい対立が起こり、でそれを利用してシェバという者が、あ、どうせ私たちには分け前がないんだと言ってこの分裂を図ろうとし、それはすぐに鎮圧することができたんですけれども、今非常に知恵が必要なんですよ。このレハブアムが今このような分裂をするかもしれないという状況の中で、知恵が必要だったわけなんです。で、すると彼はこの5節、レハブアムですね、この人々に言ってもう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行った。レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談してこの民にどう答えたらよいと思うかと言った。彼らは王に答えて言った。今日あなたがこの民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答え、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言った。このために何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてくださいと言ってきたのだが、彼と共に育った若者たちは答えて言った。あなた方の父上は私たちの首輝きを重くした。だからあなたはそれを私たちの方から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出たこの民にこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言ってやりなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。 私の父はお前たちを無知で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめようと。彼は今言いましたように知恵が必要であって、ソロモンも若い時に神にこれを求めたんですね。こう言いましたよね。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。なんかレハブアムの立場に立てば、この分かりますよね。このおびただしい民をどのようにこの向かわしめるのかと、自分の決断によって国が分解し得るし、または平和と繁栄に向かうこともできるなんですよね。けれどもソロモン、かつてのソロモンに比べるとレハブアムは知恵が欠けてたわけなんですよ。でここでの対比はソロモンに仕えていた長老たちとレハブアムと共に育った若者たち、若者といってももう30代40代になってますね。レハブアムは即位した時41歳だと思うんですけれども、でもそれでもやっぱり長老、ソロモンと一緒にいた人たちはつまりおじいさん、文字通りおじいさんでもあったけれども経験が豊か、その行政についてはよく知っている人たちであります。で国を治めるって、治めるっていうのは人の心を知ることですよね。ソロモンが2人の遊女を裁いた、その争いを円満に解決させた時に彼が知っていたのは母性本能だったんです。その母性本能を使って見事に解決させたわけなんですね。だから人を知らないといけないけれども、若者たちは周りが見えておらず、国を統治するための原則論だけを話していたわけなんです。原則論としてはね、彼らが言ってることはある意味で正しいんですよ。税は払いたくないですよね、普通ね、民は。でもしそういうもう払いませんと反逆する人が出てきたら見せしめを作らなきゃいけない、こう厳しく対処をしなければ、またそれですね、出てくると。でそういうことを避ける、そっちの方をこう選んでしまったわけなんですよね。でも人を知らなかったわけなんですよ。でこの若者と長老という言葉が新約聖書にも出てくるんですけれども、第一ペテロの5章の5節で、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。でここでね、長老たちに従いなさいっていうのは必ずしも年を召した方に従いなさいということではありません。ここで言っている長老というのは霊的に成熟している、時間をかけて主と共に歩んできたという意味での長老になります。そして若者というのも必ずしも若い人でもなくて、そのイエス様を知って間もない人たちの意味合いの方が強いです。もちろんそのおのずとですね、私も若いですけども、でもやっぱり20代の時と比べたら年取ってますよね。長老ですよね、若いけれどもですね。だからそういうふうにこうもちろんやっぱりどんどんどんどん年は取っていきますよね、霊的にも。この時間が長くなると、で若者の特徴というのは自分でできる、自分がやりたいっていうのがあるんです。自分でできる、自分がやりたい、これは若者の良さでもあるんですが、でもその時に彼らが必要なのが長老の霊的経験に基づく助言指導、これに従うということであります。ですね、 で戻りますと12節、ヤロブアムとすべての民は3日目にレハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は荒々しく民に答え、長老たちが彼に与えた助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私の父はお前たちの首輝きを重くしたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめよう。王は民の願いを聞き入れなかった。それは主がかつて四郎人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を実現するために主がそう仕向けられたからである。主が仕向けられたと言ってますけれども、これは必ずしもじゃなくて、主がこのように荒々しい態度を起こさせたという意味ではなくて、レハブアムがこれを愚かにもこういう選択をしていったわけですね。けれどもその選択をするということをあらかじめ知っている神が、このことを利用して活用して、そしてこのソロモンに対する神の裁きを行われたという意味になるわけなんです。ですからこういう神様の主権の話を聞くときに必要なのは、どんなことであっても、たとえ悪であっても神様の支配から漏れないよということなんですね。どんな悪であってもですね。ここは大事ですね。よくあるじゃないですか、これは悪だからサタンの働きだから戦わなければいけない、霊の戦いだもわーって。いや、そういうんだよね。もちろんね、霊の戦いはあるんですよ。でもサタンでさえある意味で神のしもべです。サタンでさえ神のしもべです。神の前では神が用いられているということなんですね。で16節、全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えていった。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、あなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうしてイスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。しかしユダの町々に住んでいるイスラエル人はレハブアムがその王であった。ここのこの言い回し、譲りの地がない、我々のどんな割り当て地があろう、これがかつてシムイでしたかですね、言ってバラバラになっちゃった同じ言い回しなんですよ。で、あの時はなんとか食い止めることはできましたが、ここで無理だったんです。レハブアムはなんとか食い止めようと今から動き始めますが、これ決定的になってしまったんですね。レハブアム王は役務長官アドラムを使わしたが、全イスラエルは彼を石で撃ち殺した。それでレハブアム王はようやくの思いで戦車に乗り込みエルサレムに逃げた。4章6節にこのアドラム、そっちではねアドニラムって書いてありますけれども、役務長官が出てきます。役務長官って何かというと、いわゆる国司する人たちですよ。いわゆる徴税のというか徴用のですね、長官ですよ。長の人、一番送っちゃまずい人を送ってしまったわけなんですよね。こいつが憎かったわけですよ、直接的には。だそれでやっぱりレハブアムが分かってなかったわけなんですね。でこのようにしてイスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである。全イスラエルはヤロブアムが戻ってきたことを聞き、人をやって彼を回収のところに招き、彼を全イスラエルの王とした。ユダの部族以外にはダビデの家に従う者はなかった。まあヤロブアムは初めからその預言者アヒアを通してこの引き裂かれた王国を与えられるということは聞いてました。けれども自然な形で人から支持されるという形で王になりたいわけですね。まあ、彼はそれに得意というかとても人気あったので、こ うまく、ね、人 この人気を使ってもう入り込むことができたわけですね。でレハブアムはエルサレムに帰り、ユダの全家とベニヤミンの部族から 選抜戦闘員18万を招集し、王位をソロモンの子レハブアムのもとに取り戻すため、イスラエルの家と戦おうとした。でここでベニヤミンが一緒にいるんですね。だから南のユダの国ではベニヤミン族もその中に入っていた。だからイスラエルの方は10部族って言われますけれども、まあ、具体的にユダ部族の中に、ユダ王国の中にこのベニヤミンも含まれていたと考えられます。で22節、すると神の人シェマヤに次のような神の言葉があった。ユダの王ソロモンの子レハブアム、ユダとベニヤミンの前科およびその他の民に告げて言え、主はこうおせられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟であるイスラエル人と戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、主の言葉の通りに帰っていった。先ほど言いましたように、あのダビデはかつてこれをやったわけですよ。こう鎮圧っていうかね。だけれども今も同じように彼はやろうと思ったんですけれども、神の人が来て神の言葉を告げて、それで彼はその通りしたかったんです。でね、レハブアムはあの悪い王か良い王かどっちかの分類であれば悪い王です。これから見たら分かります。悪いんですこの人。でも歴代史にもレハブアム王のことが書いてあって、ここと、あともう一回ですね、神の言葉を聞いてへりくだるんですね。へりくだるというのはつまり、あ、確かにこれは神が言われていることで、あの神がされているんだからといって自分がしようとしていることをその場に下ろす、このことを彼は行いました。素晴らしいですね。あの先ほどの読んだ第一ペテロのところでですね、そこの後にですね、この力強い神の手のもとにへりくだりなさい、そうすればかの日は引き上げてください。この力強い神様の手がある、主権がある。でこれに逆らわずに、本当に、あ、そうなんだと、良い意味で甘んじたわけなんですね。でここからイスラエルが分裂してしまいました。この歴史が長く続きます。で、預言書の中にこの2つが1つになる時に神の国が来ると、つまりメシアが来られて、そして1つ国になるんだよという、まあ1つの救いというか、この完成というか回復があるわけです。もちろんイエス様が再臨される時にそれが起こるよと、あの気になっている方は例えばね、エゼキエルの37章の15節から22節までを後でお読みになったらですね、今の予言が書かれていますね。これが神様の御心ですね。私たちも平和の絆でキリストにあって結ばれているということを神様は望んでらっしゃいます。で25節、ヤロブアムはエフライムの産地にシェケムを再建し、そこに住んだ。さらに彼はそこから出てペヌエルを再建した。はい、ペヌエルというのはヨルダン川のこの東の方にあるんですけれども、北イスラエルの都は、初めコロコロ変わっていきます。シェケムに彼はまず置いたんですけれども、このでもユダから比較的近いので、ユダから攻撃を受けるのではないかとおそらく意識したんでしょう。だから最終的に今言ったペヌエルに移ったんですが、でも実は14章の17節を読むと、ペヌエルに移る前にティルツァというところにも移っているんですね。でこのペヌエルから、オムリという王様が出たときにサマリアに定まりました。その時からね、このサマリアが北イスラエルの首都となります。で次に26節、ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、 この民の心は彼らの主君ダビデ、ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺し、私の王レハブアムのもとに帰るだろう。え、ユダの王、今何て言った、私のお、私のって言った、すいません、頭では話してるんですよね、すいません、ユダの王レハブアムのもとに帰るだろうと。主はね、神様はソロモンに対する裁きとして、このレハブアムの愚かさ、これを用いられたんですけれども、それによってヤロブアムが正しいとされるわけじゃないんですよ。ですか、ここ大事ですね。神はレハブアムにはレハブアムに対して、またもっと究極的にはソロモンに、ソロモンに対してこのことをされたんであって、それで用いられたヤロブアムも神に対しての責任が当然あったわけなんですね。でもレハブアムよりもさらに悪いこと、もっともっと悪いことを彼は行った。実にヤロブアムこそがイスラエルの半分を消滅させた張本人になります。彼には大きな恵みが与えられてました。だって10の部族を与えられるって言われてるんですよ。11章38節に、私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように私の掟と命令とを守って、私に見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共により、私がダビデのために建てたように長く続く家をあなた方のために建て、あなたのために建て、イスラエルをあなたに与えようと。ダビデが歩んだように歩む、つまり主の掟を守り行えば長く家が建てられるということなんですよ。だからヤロブアムが信頼すべきところは主ご自身であって、彼の家は主の掟に従っていくことによって長く続く、これにかかっていたのに、ヤロブアムは政治家として世渡り上手な人として極めて優れていた分、分って言ったら変ですね、優れていたんですが、それしかなかったわけなんです。主に対する信頼が全くなかった。これね、政治家としては非常に賢い話ですよ、これからやるのは。で、今日午前中学びましたけれども、政治家としては非常に賢いです。確かに人の心って動きますよね。私たちもこうやって毎週集まってるからいいですけれどもね、こう今ちょっといいかな、ちょっと脱線しますけども、東京国際、東京日暮里国際教会のね、パクス先生とパクスミン牧師と話したんですけども、もし仮に私たちが動かなければいけなくなったらどうしますかって聞かれた時に、一緒に行きますよって書いて1週間に一遍やっぱり会っていますしねって、なんか交わり持とうと思ってもやっぱり一緒じゃないところにいたらやっぱりどんどん離れていきますよって。人ってそうですよね。物理的に会ってなかったら、一緒にいるからこそやっぱりこう心も一つになれる。これをヤロブアムはよくよく知ってました。だから彼がやってたことは、人間的には今こうやってこれね、何を表してくる、アメリカ人がするんですけど、クォートアンコート引用引用終わりですね、いわゆるって言ったらこうやってね、いわゆる人間的には非常にまともなことをしました。上手です。いわゆるなんか歴史家が見たら、考古学者が見たら、彼は素晴らしいんですよ。ですか。でも全くこの神様について度外視していて、で、興味深いことに聖書というのはそっちの方を書いてるんですよ。そこで王は相談して、金の格子を2つ作り彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる。それから彼は1つをベテルに据え、1つをダンに安置した。このことは罪となった。民はこの1つを礼拝するためにダンにまで行った。 で、これ午前中の礼拝で話せなかったんですが、ここに出ているヤロブアムの言葉はまさにアロンが金の子牛事件で話した言葉です。出エジプトの32章の4節で、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言ったと。ヤロブアムがエジプトにいるときにこの情報を知ってたんですよね。それで彼がこの言葉を使って話したわけです。で、それから彼は高きところの宮を建て、レビの子孫ではない一般の民の中から祭司を任命した。その上ヤロブアムはユダでの祭りに倣って祭りの日を第8の月の15日と定め、祭壇で生贄を捧げた。こうして彼はベテルで自分が作った子牛に生贄を捧げた。また彼が任命した高きところの祭司たちをベテルに常住させた。で、彼は自分で勝手に考え出した月である第8の月の15日にベテルに作った祭壇で生贄を捧げ、イスラエル人のために祭りの日を定め、祭壇で生贄を捧げ、香を焚いたということで、偶像礼拝を行わせたのみならず、自分勝手に2つのことを行いました。一つが祭司を勝手に選びました。もう一つが祭りの期日を勝手に決めました。おそらくこれは第7の月の15日に行われるカリオの祭りの模倣でしょう。1ヶ月ずらしたわけです。で、ちなみに歴代史を読みますと、その北イスラエルのところにいたレビ人張本人たちは、レビ人本人たちは嫌気がさして、自分たちの町と放牧地を捨てて南ユダに移ってきました。私たちは誠の神に使いますよということで彼らが下っていったんですね。まあ、ユダもね、本当に悪い王様もたくさん出ましたが、けれどもやはりバビロン捕囚までこの自分たちの国を守ることができたというのは、この霊的なバックアップですね、あったんですね。あとはもちろん今の私たちの学びで分かっているのは、ダビデに免じてという言葉があります。ダビデに免じて、彼らがそのように霊的に守られていました。でね、レビ人ってこだわるじゃないですか。神様、こだわりどころじゃないと命令ですよね。で、一体何を意味しているかといいますと、これ選びなんですね。選び、神の選びによらなければ祭司の務め、またはその幕屋に関することの、幕屋っていうか、まあ、その時は神殿ですけど、神殿に関することはすることはできないんだよ。自分で選ぶのではなく、人間が人気で、人間がこれを聞きたいと言ってこうなんだということではなくて、その逆なんですよね。ね、経営方式でこうトップダウンという言葉あるじゃないですか。こうボトムアップとトップダウンで、もうトップダウンどころじゃないですよ。もうそのままゴーンですよ。私があなたを選ぶですよ。ですね。そのような形で初めて神様に奉仕ができるんですよということなんですね。で、これが実は新約でも同じなんです。まずキリストにあってあなた方を選んで召したという言葉もあるし、そして神キリストによって賜物が与えられて奉仕者として立てられるんだよと。そして、やっていくことができるんです。初めてやっていくことができるんですよ。だからいくら模倣しようとしても、模倣するとどうなるかといったら、ヤロブアムのような勝手な祭司制度を作ってしまう。これがヤロブアムが行ったように神の共同体を引き裂くことになります。で、新約聖書の中ではこれを やるよと警告した、予言した人がいます。使徒パウロです。テモテへの手紙第2の4章の3節と4節なんですが、こう言ってます。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。 大事ですね。人が選んだ人ってこれまずいんですよ。超まずいです。なんでかって、人間罪人なんですよ。自分が聞き心地がいいものを選ぶんですよ。ですね。で、そのように終わりの日に空想話にそれていく時代になっていくよということなんですね。でね、このようにして北イスラエルは初めからボタンをかけ違えていました。で、ボタンをかけ違えるといかがですか皆さん。気づくまでずっとかけ続けますよね。で、最後まで来た時にあれ全部ずれてる、どうしますか。全部また外さなきゃ。ボタンがかけ間違えると下のボタンも全部かけ間違っちゃうんですね。で、ヤロブアムはこのような犠牲の制度を作ってしまったばかりに、のこれから出てくる代々のイスラエルの王も全部ヤロブアムに倣って悪を行っていきます。で、宗教改革で用いられたエフーという人でさえがヤロブアムの罪、ね、このエフーという人はバール神をもう粉砕した人ですよ、ね、彼はバール神はもう公衆便所にするぐらい粉砕したんですけれども、ヤロブアムの罪はやめられなかったって書いてある。で、最後にアッシリアによって紀元前の722年に滅ぼされます、この北イスラエルがね。そして南ユダは父祖ダビデが行ったように主の目にかなうことをやったとか、またはダビデのようではなかったとかですね、ダビデを起点としています。もちろん北イスラエルもそうなんですけれども、ヤロブアムの方がもっとこうなんか彼らみんななってる。で、南ユダの方はダビデが起点です。初めの人がどうだったかってすごく大事ですよね。初めの人がどうだったかで後の人も決まってくるんですよ。で、これは人間の歴史そのものがたった2人で決まってます。いいですか。これか、誰って今興味津々の顔しますよ、皆さん。1人アダムです。アダム、アダムの失敗でこのヤロブアムと同じですよ。アダムやっちゃったから、神様に罪を犯しちゃったから、そのボタンのかけ違いが私たち生まれてからずっとあるんです。ずれてんですよ。でも福音があります。ですか。今度キリストがもう一人なんです。最後のアダムとも呼ばれています。第二のアダムと。ですか。キリストが、イエス様がそのボタンのかけ違いを直してくださったんです。義の行い、これが十字架と復活、ね、キリストが義の行いをしてくださったので、同じようにそれに連なる人たちは、ボタンをかけ直すことができるようになります。ですね。だからどちらの頭についているのか、だから私たちが見なければいけないのはアダム、つまり自分の努力で自分で何とかするではなく、キリストがこうしてくださった、まあ、だから、ね、バプテスマもありますよね。まずキリストと共に死んでキリストに蘇ったんだと、まあ、ここからキリストに習う、キリストのものとなると、ここから私たちがその賭け間違ったところを直していくことができるわけなんですね。で、これから13章に入りますけれども、北イスラエルは神を王とする、神を明かしする国ではなくて、単なる人間の国になり果てていってしまいます。で、ここからが面白い。このもうザーッとソロモンの時からその兆候ありましたね。世俗化が続きましたよね。そしてもうヤロブアムになっても完全に人間的って言ったらいいでしょうか。そういう国になってしまっていたところで、ノーと突きつける人たちが出てくるわけですよ。で、これが預言者と言います。で、この預言者の年表をですね、よくこの聖書辞典とかですね、そういうところに出てるんですけれども、そうすると悪い王様がどんどん出てくると、それだけで集中してですね、この預言者がうわーって現れるんですよ。ですね。で、これがこれから見る 預言者の活動になります。もう早速13章から脳を突きつける神の人が現れるんですね。神、一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時ヤロブアムは功を立てるために祭壇のそばに立っていた。するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼ばわっていった。祭壇よ祭壇よ、主はこう仰せられる。見よ、一人の男の子がヤロブアムの家に、ダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で功を焚く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。すごい予言を行いました。約340年後に起こることを名前を言って予言してるんです。でこれね、言い当てるっていうのがね、目的じゃないんですよ。そこまで先の話をこんなに具体的に話すことによって、俺は生きてるって神様おっしゃってるんです。俺は生きてるんだよって、私が見てるよ、私が主だよ、だから悔い改めなさいという、こっちの方が大事なんですね。よくね、この予言っていうと、なんかこのいかにこう、なんていうのかな、言い当てるっていう、その占いみたいに考える、そうじゃない、もっと大事なのは私が主なんだよ、だから悔い改めなさいっていう話で、これを表したかった。でこれね、第二列王の23章の5節と6節15節と16節、ごめんなさい、23章の15節と16節に、この成就が書いてあるんですが、ちょっと読んでみますね。なお彼は、これヨシアのことです。ベテルにある祭壇とイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの作った高きところ、すなわちその祭壇も高きところも壊した。高きところを焼き、粉々に砕いて灰にし、アシラ像を焼いた。ヨシアが向き直ると山の中に墓があるのを見えた。それで彼は人をやってその墓から骨を取り出し、それを、祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。かつて神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであったです、ね、すごいです。で彼ね、神の人ってイスラエル出身じゃなくて、わざわざユダからやってきてます。で北イスラエルにこの時に預言者って後で出てきますがいるんですよ。いるにもかかわらず、ヤロブアムについての神の言葉を告げる勇気を持っていなかったか、自分自身が生ぬるくなっていたのかだと思われますが、誰もいないので神が使わされているわけです。ですか。その日彼は次のように言って、次の一つの印を与えた。これが主の告げられた印である。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ落ちる。はるか先の予言ですよね。じゃあこれがどういうふうに確かなものかってわからないですよね。だって自分が死んでずっと後に起こる話ですから。だからこれが確かだっていうことを示すために、今すぐにこの見える形で印を与えるよと。でそれが、この祭壇が裂けて、その上の灰がこぼれ落ちるっていうんですね。これなんか調べると、この灰、動物の生贄のこの燃やす、焼かれた後のこの油があってですね、そして灰がくっついてですね、でこれ混ざったものもなんか宗教的に重要らしいんですね。なんか意味があるらしいんですね。でこれがこぼれ落ちるっていうことは、つまりそれが異教の祭壇が裁かれたっていう意味を表すらしいんですけれども、ヤロブアム王は14節、ベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の言葉を聞いたとき、神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえようと言った。すると彼に向けて伸ばした手はしなび、戻すことができなくなった。神の人が主の言葉によって与えた印の通り、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ落ちた。そこで王はこの神の人に向かって言った。どうかあなたの神主にお願いして、私のために祈ってください。そうすれば私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願っていたので、王の手は元に戻り、前と同じようになった。これ午前に話したコンビニ礼拝ですよ。ヤロブアムの宗教観ってこうなんです。自分、まずね、どういう宗教か、自分の言いなりにならない、 言う通りになれない神の言葉っていうのは迫害します。反発するだけ、反発して迫害します。でも自分の手がしなびる、自分が弱められたって言ったら、その迫害しようとした預言者に助けを頼むんです。助けは欲しい、でも私は自分を変えません。こう言ってるのがヤロバムなんですね。で、7節です。王は神の人に言った。私と一緒に家に来て食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたい。すると神の人は王に言った。たとえあなたの家の半分を私にくださっても、あなたと一緒に参りません。またこのところではパンを食べず水も飲みません。主の命令によってパンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。こうして彼はベテルに来た時の道は通らず、他の道を通っていった。神様がこの人に、イスラエル、北イスラエルでは決して寄り道をしてはならない、まあある意味でジェスチャー的なものがありますよね。象徴的なものがあります。この土地そのものが偶像で汚されているということを示すためだったと思いますけれども、で、一緒にご飯食べたいですと、食事食べててくださいという誘惑には彼は一切引っかからなかったんですよ。だってこのヤロブアム俗者ですから。こういう人の言ってることって拒むのって楽なんですね。問題はそうではない、いかにも清そうに見える人が同じことを言った時が一番大きな誘惑なんです。同業者である預言者が、しかも普通は普通の預言をしている預言者が偽預言を行いました。注意説、一人の年寄りの預言者がベテルに住んでいた。その息子たちが来て、その日ベテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。またこの人が王に告げた言葉も父に話した。すると父はその人はどの道を行ったかと彼らに尋ねた。息子たちはユダから来た神の人の帰って行った道を知っていた。真っ向からこの、神に反抗しているイスラエル、これを阻むためにですね、老人はですね、預言者として何も言わないでじっとしていたわけですよ。けれどもわざわざユダからこれを伝えにやってきた。もう痛く感動したんでしょうね。王は息子たちに、ロバに鞍を置いといてくれと言った。彼らがロバに鞍を置くと、父はロバに乗り神の人の後を追っていった。その人がカシの木の下に座っているのを見つけると、あなたがユダからおいでになった神の人ですかと尋ねた。その人は私ですと答えた。彼はその人に、私と一緒に家に来てパンを食べてくださいと言った。するとその人は、私はあなたと一緒に引き返し、あなたと一緒に行くことはできません。このところではあなたと一緒にパンを食べず水も飲みません。というのは、私は主の命令によってそこではパンを食べてはならない、水をも飲んではならないと、元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて私に、その人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ水を飲ませようと言って命じました。こうしてその人を騙した。そこでその人は彼と一緒に帰り、彼の家でパンを食べ水を飲んだ。この老人の預言者、ことさらに悪い人じゃないんです。実は後から見れば分かりますけども、預言の賜物をちゃんと持っている人です。ただ彼は彼と一緒に食事したかっただけなんです。だから食べてる途中で神様言葉が与えられて本当に預言を始めるんですよ。でこれね、以前のバラムに似てますね。バラムも本当の預言ができた人だったんですね。でバラムというこのモアブに雇われたあの町内師のですね、預言を読むと、なんと素晴らしい、麗しいイスラエルを祝福する祈りか、預言か、メシアが来るという預言まで行いました。 ところが彼は利得、金銀が欲しくてですね、それと全く逆のことを助言したんですね、モアブに対して。それでイスラエルがつまずいたわけなんです。でこれって可能なんですね。自分の願いを優先する、その神に言われた言葉よりも自分の願いを優先し、これが第一ステップ。第二ステップはその優先したことを神の名で言うんですよ。そうすると簡単に見せ受けになります。でなんで今簡単だって言ってるかって言ったら、今から話しますが、私もできるんです。でその誘惑っていうのはいつもあります。でこれから列王記を読んでいくと、そして預言書、イザヤ、エレミア書が多いですね。読んでいくとですね、この時代にその王に対して真っ向から対立することを言った預言者、王だけが敵ではなく、この預言者は偽預言者との戦いなんです。これが厄介なんです。これが厄介。王の気持ちを喜ばせることを優先し、主がこう仰せられると主の名を使って話していくわけなんですね。20節、彼らが食卓についていた時、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に叫んでいった。主はこうおせられる、あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所に引き返して、そこであなたはパンを食べ水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。さっき誘った老人が今予言をですね、あなたがこれに聞きしたかったから裁かれるという予言、本物の予言を行ったわけなんですね。偽予言について、あるいは偽の教えと言ってもいいです。偽教師ですか。これから大事な話をします。いつもは神の言葉をきちんと告げている人でも偽りの教えを同じ口から放つということは簡単にできます。だから間違った教えについて、これは間違いであるということについ対して、あの先生はしっかりとして福音を語っているのにそんなこと言ってはいけません、裁いていますっていうふうになることが常なんです。でもそれは神の言葉ではなく、その伝えている人を信頼してしまっているんですね。これすごいバランスがありますですか。疑ってはいけないんですよ。いわゆる御言葉を聞いているとき、説教を聞いているときに疑ってはいけない。で、予言はないがしろにしてはいけないと聖書に書いてあります。でも同時にその後にこう書いてある。第一テサロニケの5章の20節ですが、21節、すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。神の言葉として受け入れていくというへりくだりとともに、その語られた言葉を霊的に咀嚼してしっかりと噛んで消化していくという鍛錬が必要になってきます。何が良いかを見分けていくということなんです。あの牧師先生がこう言ったからじゃないんですよ。主が私に対して今日はこれを語ってくださったんだということをしっかりと受け止めて、時にね、そのあんまりこうなんか重要じゃないこともこう話す、それがこう耳に入ってですね、でそれでこっちの方に行ってみたりとか、また反発してみたりとかですね、そういうんじゃないんですよ。どっちにつくかじゃないんですよ。これがね、鍛錬ですね。この咀嚼していく。で、聖書に書いてますけれども、あなたはまだね、乳しか飲むことができないよ。これは幼子なんだよ、キリストにある幼子だよ。大人の人は硬い食物を噛むことができるよ。そしてその善悪をわきまえるこの経験を持っている人なんだよということが書いてあるんですね。で、 今あのね、さっきエレミアの話しましたが、エレミアに対して神様が偽預言者についてこう言ってるんですね。私は彼らを使わさなかったのに、主の見告げ、彼らは私の名によって偽りを預言している。だから御言葉を語っているときに、その御言葉が任されているものが自分の願望、自分の欲望、あるいは自分の考え、これを優先させることで可能で、私は言葉を与えてないのに勝手に話していると、自分の中には浮かんでいることこれを勝手に話して、私の何よって話していると、神様が言うような状況っていうのはなり得るんです。パウロがそうならないように気をつけているということを、この自分の手紙の中で結構何回か話しています。その一つの第一テサロニケの2章の3節と5節をお読みしますと、こう書いてますが、私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしているのではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を思い受けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。人を喜ばせたい、その人の願望通りの助言をしたいってあるでしょ。で、クリスチャンが例えばね、罪が明らかに罪を犯しているという兄弟あるいは姉妹に対して、大丈夫だよって言ったら偽予言なんですよ。もうこれは誘惑ですよね。誘惑です。御言葉語るって勇気いります。でね、私ね、しばしばね、清松さんは御言葉語ってる時楽しんでますねって、いや本当楽しんでますが、楽しんでるんですけども、趣味だと思わないでください。非常に緊張した作業なんです。魂に疲れがきます。なぜなら、自分の願望、自分の感情、自分の思考では全く反対のことを神様が御言葉によって告げてくるんですね。反対なんですよ、正反対。でも、もし私が願っていること、こっちの方が正しいと思っていることを優先させたら怖い、もっと怖い、これこそ怖い、恐れですね。神への恐れ、さっき書いてあった私の心お調べになる神がご存知なんだ、神への恐れがあるんです。神様の前に立った時に怖い。で、ヤコブ書に格別な裁きが教師にはあるってあるんですね。もっと厳しいよと。でね、私たちキリスト者も一人一人がある意味で預言者なんですね。福音の言葉を神から預かってます。で、キリストの愛に駆り立てられて、愛によって私たちは真理を語りますが、愛しているからこそ混じり気のない言葉を話す必要があるんですね。で、これはね、わざとね、対立を起こせって言うんじゃない、あんた地獄行きよとか、そういうふうに話せとか、そういう話じゃないです。でも、話せないものは話せない。私天国行くんですかねって言われずに話せないです。キリストの十字架、この神の裁きを受けた人を、身代わりに受けた人を受けれなかったら、こうなんですよ、こういうの話すしかないんですよ、しかないっていうかね、うん、で次行きましょうか。23節、彼はパンを食べ水を飲んで後、彼が連れ帰った預言者のためにロバに蔵を置いた。その人が出ていくと、獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に投げ出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた。 そこを人々が通りかかり、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っている獅子を見た。彼らはあの年寄りの預言者の住んでいる町に行って、そのことを話した。その人を途中から連れ帰ったあの預言者はそれを聞いていった。それは主の言葉に背いた神の人だ。主が彼に告げた言葉通りに、主が彼を獅子に渡し、獅子が彼を裂いて殺したのだ。この預言者はですね、神様が怖くなったんですよ。だって神様が言われた通りにこの人が実に死んでしまった。神がここにおられる。で、ここから分かるのは、預言者が慣れ合いになれない。同じ預言者でしょ、同業者でしょ、慣れ合いになりたいんですよ。けれどもこの預言者、同僚からさえ称賛や見返りを求められないという、この務めの厳しさがあるわけなんですね。で、そして息子たちにロバに鞍を置いてくれと言ったので、彼らは鞍を置いた。彼は出かけて行って、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っているロバと獅子を見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバを先殺してもいなかった。そこで預言者は神の人の死体を取り上げ、それをロバに乗せて、この年寄りの預言者の町に持ち帰り、痛み悲しんで葬った。彼は亡骸を自分の墓に納めると、皆はその人のために、ああ、我が兄弟と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬って後、息子たちに言った。私が死んだら、あの神の人を葬った墓に私を葬り、その人の、骨のそばに私の骨を納めてくれ。あの人が主の命令によってベテルにある祭壇と、サマリアの町々にあるすべての高きところの宮に向かって呼ばわった言葉は必ず成就するからだ。すごいですね。これ、神様が確かにこの不従順になった神の人を、若者をですね、殺されましたけれども、でも彼がしたその前の従順ですか、これは尊んでおられることを獅子に対して命じておられるんですよ。それ以上ね、手を出さないように。で、ロバもそこに置かせているわけですね。偽予言というのが、これだけの悲劇をもたらすということを私たちは知らなきゃいけないんです。たかがちょっとした違いでしょ、されどなんですよ。で、これはたくさんの偽予言がありますけれども、一つの例はお話しますね。結構もう経ちますが、中国大連で、確か大連だったかな、逮捕された、今は韓国に収監してされている摂理という異端の創始者がいます。で、彼はまあ女性信徒にね、異性的な嫌がらせをした、それで逮捕されたんですけども、そのことは置いといて、で、彼もまた、実は彼は昔は統一教会に属していました。で、予定論という講義があるんですね。そこで予定論、こうしているわけですよ。神と人の責任分担は、神が 95% で人は 5% である。なんかすっごい聞こえいいですよね。ちょっとよかったら見ちゃったんです。私悩むじゃないですか。神の主権、神が選びを行われた、人間に責任があるわけですね。でも、あれ、なんて言うと責任ないんじゃない？いや、あるんですよ。じゃあ、どのぐらいが神様の主権で、どのぐらいが人間なの？ 95%、5% って言ったら、お、いいじゃんってなるじゃないですか。で、いつも悩んでらっしゃる人を目の前にして、私は一緒に悩んで答えを出さないんです。でも、自分の頭では全然理解できないんだけど、こうやって答えます。神の主権は100% で、人間の責任も 100% で、100たす100、200だから合わないんですよね。でも、そうとしか言えないです。それで、最もに聞こえる 95% と 5%、 そうならないんです。神の主権が 95% でなくなります。 0% になります。人間が 100% になっちゃう。全部が自分の努力で救いを達成しなきゃいけない。だから彼らは神の国に入るために奴隷として動いてるんですよ。 せっせっせっせとその組織に仕えて全財産投げるっていう、もうカルトとか異端とかってのもそうなんです。だからここのから得なければいけない教訓というのは、偽予言、偽教師、偽りの教え、ちょっと違ってもいいじゃんじゃないんだよっていうことなんですね。で33節ですが、このことがあって後もヤロブアムは悪い道から立ち返ることをせず、引き続いて一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し、誰でも志願する者を任職して高きところの祭司にした。このことによってヤロブアムの家が罪を犯すこととなり、ついには地の表から根絶やしにされるようになったつか、この今の13章の何ていうかな、あのポイントっていうのかな、ここなんですよ。33節34節なんです。ここまで壮絶な予言活動が行われたんですよね。にもかかわらずなんですよ、このことがあった後もヤロブアムは悪い道から立ち返らなかった。ここで神は彼を立ち滅ぼすことをお決めになったわけなんですね。そこで14章なんです。この頃ヤロブアムの子アビアが病気になったので、ヤロブアムは妻に言った。さあ変装してヤロブアムの妻だと悟られないようにしてシロへ行ってくれ。そこには私がこの民の王となることを私に告げた預言者アヒアがいる。パン10個と菓子数個、それに蜜の瓶を持って彼のところへ行ってくれ。彼は子供がどうなるか教えてくれるだろう。ヤロブアムの妻は言われた通りにしてシロへ出かけ、アヒアの家に行ったが、アヒアは年を取って目がこばわり見ることができなかった。しかし主はアヒアに言われた。今ヤロブアムの妻が子供のことであなたに尋ねるために来ている。その子が病気だからだ。あなたはこれこれのことを彼女に告げなければならない。入ってくるときには彼女は他の女のようなふりをしている。主はなんて言ったらいいかな、ずっとヤロブアムに対しては甘やかされた子供なんだけど、それでも付き合っている忍耐と憐れみがありますね。これ不思議ですね。あの私たちの人間の、あの人間というかクリスチャンの間でもですね、いやこの人、あクリスチャンじゃない人もそうだけども、あのクリスチャンじゃない人でいいじゃん、この人ずっとこのクリスチャンに取り囲まれてるよね、不思議にね。で何かあってもやっぱり、ね、こういつもいつも、あれこの人っていつも神様からのメッセージを受けてってるね、すごいな。これがね、今ちょうどなんていうかな、分かりやすく今説明したんですけども、ヤロブアムなんですよ。あれだけダビデに与えられた約束を受け取るという恵みを神はヤロブアムに与えたいと思って、でそれと全く正反対のことをやったから、神の人を神様は送ってくださって癒しまで経験してるんです。癒しを経験してるんですよ。こう死なれ、ね、腕、あのこう手がしなびちゃったのが言えたわけです。そして今は子供の息子のね、病というものを通してまた語りかけを行おうとしているわけです。私たちも神から憐れみを受けています。初めはちっちゃい声かもしれません。それでも言うこと聞かない、どんどん声が大きくなります。メガホン状態になります。でこのメガホン状態になった時にまた悔い改めない人たちが多く出てくるわけ。それはね、なんでこんな悪いことを神は起こすんだこんなひどいことをね、なんで神がするんだ、愛の神だったら、こういうふうにまた神を非難するんです。で黙示録に出てくる大患難時代にその裁きを受けている人は神を罵ってるんですよ。で悔い改めなかったって書いてます。メガホンが聞こえたら私たちはこれは神の憐れみなんだなんですね。ところが彼らは変装しました。なんでか分かりますよね。あ、その前にごめんなさい、あ、そうだね、変装で、ええ、そうですね、ごめんなさい、変装しましたね。 なんでかというと彼は分かってたんですよ。ごまかさないと今の自分のやってること悔い改めなきゃいけないというか、こう裁かれるか罰せられるかちょっとうまくね変装して上手に取り作ろうってね、まあ、私ある時にねこれ伝道してた人がなかなかイエス様信じなかった、今度会う時には何が起こったかって言ったら、そういうその人に言ったらイエス様のねなんか絵がねこう置いてあるんですよその人信じてない信じてないですよわかります、こう私はイエス様を信じてますよっていうようなふりをしてるわけなんです。で私たち、まあ、今のはね分かりやすい例なんですけども、何らかの形でふりしちゃうんですよね。ふりしちゃうんです。例えばパリサイ人がイエス様のところに来た時に質問があります。質問イエス様を言葉尻を取って罠に陥る、それが本心なんですが、質問がありますなんですよ。ごまかすんですよね。いつもそういう私たちがやましいことがあったら神様に近づけないと変装してしまうということがあります。で次は大事です。神様にごまかせないよごまかしてるのは自分だよと、自分で自分を嘘ついてる、自分に対して嘘ついてる。いや私は自分のこと知ってますよ。違うんです。自分のこと知らないんです。いやむしろ自分がこういうものだというふうに偽って、普通ね人に嘘つくっていうのはほらできるって思って、で自分に嘘つくなんてできないと思うじゃないですか。でもできるんですよ。自分がこういう人物だって嘘ついちゃうんです。でも神様には嘘つけない。でそれで6節、アヒアは戸口に入ってくる彼女の足音を聞いていった。お入りなさい、ヤロブアムの奥さん。なぜ他の女のようなふりをしているのですか。私はあなたに厳しいことを伝えなければならない。おそらく奥さん顔面蒼白になったでしょうね。帰ってきてヤロブアムに言いなさい、イスラエルの神主はこうおっしゃられます、私は民の中からあなたを高く上げ、私の民イスラエルを治める君主とし、ダビデの家から王国を引き裂いてあなたに与えた。私はあなたは私のしもべダビデのようではなかった。ダビデは私の命令を守り心を尽くして私に従い、ただ私の見る目にかなったことだけを行った。ところがあなたはこれまでの誰よりもただ悪いことをして言って自分のために他の神々と鋳物の像を作り、私の怒りを引き起こし、あなた私をあなたの後ろに捨て去った。かなり強い言葉ですね。だから見よ、私はヤロブアムの家に災いをもたらす。ヤロブアムに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまでイスラエルにおいて立ち滅ぼし、糞を残らず焼き去るようにヤロブアムの家の跡を覗き去る。ヤロブアムに属する者で町で死ぬ者は犬がこれを食らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを食らう。主がこうせられたの。主が意図されていたのはもともとはソロモンへの裁きで、で一時的にユダから国を引き去る、ダビデの王朝から国を引き裂くということだけだったのに、ヤロブアムはこれを偶像礼拝王国にしてしまった。で長く続くっていうふうに約束しておられたの覚えてますか。ヤロブアムの家が長く続くと。でも今その逆の話をしました。小アッパ一人も立ち滅ぼされるよと。でずっとこのダビデがね、この私の命令を守り心を尽くして私に従い、私の目にかなったことを行う、これってダビデなんだって言うんだけども、私たちは第一サムエル第二サムエルでもうよく知っている通り、彼は失敗がありました。でも彼にあったのは福音を受け入れる姿勢です。 覚えてますか？イエス様がパリサイ人と主税人のですね、この神殿に来た時の例えなのか、実際に起こったことかもしれませんけれども、話されて、そしてパリサイ人はで神殿の中で、私は断食を週に2度もし、こうこうこれもしました、特にあの主税人のようではないことに神様感謝しますと言って、そしてこっちの主税人の方はですね、下を向いてですね、天を向かないで、そしてこの胸を叩いてですね、私は罪人です、私をこの罪人を憐れんでくださいとこう言ったんです。で出てって、誰が義と認められたか、主税人の方では、パリサイ人じゃないよとこう言ったんです。この福音を受け入れている者たちが、私の命令を守り心を尽くして私に従い、ただ私の目の前見る目にかなったことを行う者たちなんですね。だったら罪おかしいな。そうじゃないですね。それもそういう問題じゃないですよ。でヤロブアムはさっき話しましたように、私をあなたの後ろに捨てた。わかります？こうですよ。ゴミ捨てですよ、後ろに。これをやったって言うんですね。あなたは私に対してって、ヤロブアムこうやっただろうって。完全に神を捨て去る、嫌悪感を持って神を無視していくわけですね。で、次に、さあ家へ帰りなさい、あなたの足が町に入るとき、あの子は死にます、イスラエルのすべてがその子のために痛み悲しんで葬りましょう。ヤロブアムの家のもので、墓に葬られるのは彼だけでしょう。ヤロブアムの家で彼はイスラエルの神主の御心にかなっていたからです。主はご自分のためにイスラエルの上に一人の王を起こされます。彼はその日、そして直ちにヤロブアムの家を立ち滅ぼします。息子の死を主は告げられたんですけれども、丁重に葬られるのはこの子だけだよ。この子は御心にかなっていた。なんか早死にって呪いのように見えるじゃないですか。でもある意味でこれ早死にって、ここでは救いなんですね。丁重に葬られてます。で一人の王を起こされるっていうふうにここでありますけれども、ヤロバムの息子ナダブが統治を始めて2年後に家臣のバシャが彼を殺して、ヤロブアムの前科を一人も残らず殺したと15章29節にあります。だから北イスラエルって王朝がどんどん変わっていくんですよ、ね、この例えば日本だったら徳川家ってずっと続くじゃないですか。じゃなくてしょっちゅう変わっていきます。でユダの方は変わらないです。ダビデ王朝ですね。神様が約束してくださった通り、ダビデの王朝が続いていくわけですね。で15節、主はイスラエルを打って水に揺らぐ足のようにし、彼らの先祖たちに与えられたこの良い地からイスラエルを引き裂き、ユーフラテス川の向こうに散らされるでしょう。彼らがアシラ城を作って主の怒りを引き起こしたからです。ヤロバアムが自分で犯した罪と彼がイスラエルに犯させた罪のために主はイスラエルを捨てられるのです。ヤロバアムの家のみならず、この北イスラエルがこのようになるよというのが、ユーフラテス川の向こう、これがアッシリアから彼らがアシリアが来て、北イスラエルがそこまで捕らえ移されるよということですね。17節、ヤロバムの妻は立ち去ってティルザに着いた。彼女が家の敷居に来た時、その子供は死んだ。人々はその子を葬り、全イスラエルは彼のために痛み悲しんだ。主がそのしもべ預言者アヒアによって語られた言葉の通りであった。ヤロバムはその他の業績、彼がいかに戦いいかに治めたかは、イスラエルの王たちの年代記の書に記されている。ヤロバムが王であった期間は22年であった。彼は先祖たちと共に眠り、その子ナダブが代わって王となった、ね、この業績とこれだけ統治したとか、そして先祖たちと共に眠った、この言い回しがですね、ずっと続いていきます。これからね、代々の王について続いていって、でイスラエルの王たちの年代記とありますけれども、これがですね、まあ、見つかってないんですね。でユダの王については年代記はあります。でそれが歴代史ですね。歴代史、この列王記の後の歴代史はユダの王の年代記になりますね。でこのヤロブアム、歴代史の第2の13章20節には、主が彼を撃たれたので彼は死んだとあります。やはりヤロブアムは自然死したのではなくて、何らかの形で突然死したんですね。で、 次、そしてこの列王記の方ですけれども、ということで北イスラエルの王たちの記録を克明に記していて、こうどのようにこう北イスラエルがなっていくか、もちろん南イスラエルも、あの南ユダも書いてあるんですけども、もっと多くこう北イスラエルが書いてあって、最初は対立の時期があって、ユダの国と融和的なこの時代も出てきてですね、そしてどんどんど途中で大変なんですけど、急に豊かになるんですよ。このヤロブアム第 2, あの2世っていうのが出てきてですね、でその時にアッシリアがやってきます。これ膨張してってこう大きくなって豊かになってて、でアッシリアが来て、そして急にぺっちゃんこですね。そして第二列王記の17章にその理由が1章にわたって長々とですね、この書いているわけですね。でこれがもうあのなんか予告編じゃないですけれども、全体の流れになっていきます。では次に最後21節からですね、お読みしますが、ユダではソロモンの子レハブアムが王になっていた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。だからレハブアムアモン人がお母さんなんですね。あのソロモンがアモン人とかモアブ人とかその妻を持っていたと言いますけれども、まあ、その中の一人だったわけです。でユダの人々は主の目の前に悪を行い、彼らの先祖たちよりもひどい罪を犯して主を怒らせた。彼らもまたすべての高い丘の上や青木の下に高きところや石の柱やアシラ像を建てた。この国はには神殿談所もいた。彼らは主がイスラエルの人の前から追い払われた違法の民のすべて忌み嫌うべき習わしを真似て行っていた。いやいやいや、これは大変ですね。このカナン人たちをソロモンが徴用していたっていうのを私たち以前読みましたけれども、昔シシキの時代に起こったことをこの今もやってしまって、いやそれよりももっとひどくなってしまってるっていうふうに書いてあるわけです。でレハブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪ってソロモンが作った金の盾も全部奪い取った。それでレハブアム王はその代わりに聖堂の盾を作り、それこれを王宮の門を守るこの衛兵の隊長の手に託した。主王が主の宮に入る旅ごとにこの衛兵がこれを運んでいき、またこれをこの衛兵の控え室に運び帰ったということで、ユダの民がイスラエルを神様を捨てたので、神様もこのエジプトの王シシャクに彼らを引き渡されたわけなんですね。このシシャクっていうのはあのヤロブアムが亡命している時の王様ですね。あのエジプトの王様パロですけれども、でですね、ここシシャクの文献が出てます。あのエジプトの方にこの軍事にこのパロシシャクが軍事遠征をこの、そのイスラエルの地ユダの地にこうしてったっていうのが、詳しく出てるんですね。でやはり攻め取られてます。ユダの町々が攻め取られてます。で今見たのが金の盾を上げちゃったんですよね。ソロモンの築き上げたの富がガサッと取られてってしまったわけです。レバノンの森にあったあの金の盾が。でね、ソロモンがねどういう状況だったかっていうのをお知りになりたかったら、ぜひ伝道者の書を読んでください。あの晩年のソロモンがどういう心境だったのか。彼喜んでないです。こういう言葉から始まってます。虚しい、全ては空の空だ。そしてこう言ってます。2章の18節19節で、私は火の下で骨折った一切の老子を憎んだ。後継者のために残さなければならないからである。後継者が知恵あるものか愚かなものか誰に分かろう。しかも私が火の下で、骨折り知恵を使ってした全ての老子をそのものが支配するようになるのだ。これもまた虚しい。もう分かってたんですね。このレハブアムがするということが分かってたというよりも、何て言うかな、もうなんかそうなるだろうって分かってて、あ、虚しいなと。レハブアムのその他の業績、彼の行った全てのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。レハブアムとヤロブアムの間にはいつまでも戦いがあった。レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。 彼の母の名はナーマといアモン人であった。彼の子アビアムが代わって王となった。ということで、このレハブアムとヤロブアムの間の戦いが、いつまでもあったということなんですが、これがしばらく続きますですね。面白いですね。人間の歴史もそうですよね。例えば朝鮮半島を見てもですね、もう激しい朝鮮戦争の後にですね、戦いがありましたけれども、この南北首脳会談とかですね、こうあってですね、この融和的にもなりますし、そしてね、いろいろ変わっていくじゃないですか。その同じ変遷をこの通っていきますね。このイスラエルの国も、私レハブアム、まあ、結構レハブアムっていうか、まあ、皆さんもね、いろんな評価があると思うんですね。ヤロブアムについてもレハブアムについても。レハブアムはですね、歴代史を見ますと、このシシャクがやってきた時に、主が神の人がやってきてですね、これはあなたが私を捨てたからだと。へりくだったって書いてます。へりくだった。だから、それ以上滅ぶっていうようなところまで行かせない。でもあなたはエジプトに使えなければならなくなっていると。ですから横暴な振る舞いをし、愚かなことをしているレハブアムでありましたが、肝心のところで神様から語られたときに、あ、これはもう神様の裁きなんだと言った人と、これだけたくさんのものが恵みが与えられているにもかかわらず、全く無視して違うことをやっていったヤロブアムですね。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。本当に、興味深い、本当に示唆と知恵と教えと戒めに満ちたあなたのストーリーを感謝いたします。主よ、もちろん私たちは、このダビデが歩んだように主の目にかなったことを行いたいと願っているんですけども、あなた同時に私たちに今日は戒めを与えてくださり、警告も与えてくださったことを感謝いたします。愚かなものになりませんように助けてください。リハブアムのように、あ、これは主の言葉だ、立ち止まることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。